2014年9月30日火曜日午後4時13分頃収録、カラーデーズパーソナリティ枠でございますけれどもですね。さて、前回ぐらいかな にですね、札幌国際芸術祭2014、札幌インターナショナルアートフェスティバル2014、通称サイアフ、の、モエル沼公園の会場と札幌市資料館と、道庁赤レンガの会場は見に行ったよ、みたいな話をしたと思うんですけれども。で、その時には、あれかな、できれば、札幌芸術の森美術館とか、近代の森美術館、ドリス近代美術館とか行きたいね、みたいな話をしてたんですが、あの後ですね、若さん、結局行ったって話で、今日はその辺の話についてお話していきます。よろしくお願いします。
カラーディーズポッドキャスト。この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズポッキャストパーソナリティワカですよ、というわけでございますけれども、前回ぐらいね、もう何回前か忘れましたけれども札幌国際芸術祭2014、札幌インターナショナルアートフェスティバル2014、通称サイアフっていうみたいですね。通称サイ、それぞれ札幌の S とインターナショナルの I と、アートの A とフェスティバルの F を取ってサイアフと呼ぶそうです。サイアフ2014の、モエル沼公園の会場、ガラスのピラミッドですね。のところと、札幌市資料館がなんか本部臭い感じになってるんですけども、まあ、札幌市資料館と、道庁赤レンガもあそこも会場になってるんですけども、あそこに行ってきたよという話をしましたが、その時にね、メイン会場というか、メインというか、有料になって、いろいろ、他にも実は会場はあったんですけども、有料のね、場所で、札幌市、あれは南区にあります。あれはどこだ、真駒内とかそっちの方ですね、にあります。札幌芸術の森美術館というところがあるんですけれども、そこと、あとは、中央区の方にあります、北海道立近代美術館。ここ二つがちょっと有料の会場になってるんですけどもね。にもできれば足運びたいなー。でも、もう会期まで時間ないからなー、みたいな話を、その時にしてたんですけれども。あの収録の後ですね。あの収録だったとか、収録して配信はあれ予約だったんですけれども。その配信されるちょっと前にね、実は行ってきまして。まあ、だから前回配信した時にもね、テキストのところには書いておいたんですけれども、第2弾やりますということで、まあ、今回第2弾ということで、サイアフ2014、振り返りレポートを第2弾ということでいきますけれども、札幌国際芸術祭終わりました。なので、今更こう話すのもなんだっていう話になってしまうのかもしれませんが、それはそれ、これはこれということで、行きたいなというふうに思いますよ、と。ゲストディレクターが、ちょっと振り返ると、ゲストディレクターが、坂本龍一さん。で、会期が、7月の19日から9月の28日まで、ということ、先日ですね。先週の日曜、今週の日曜日、前の日曜日ですね、に終わりました。はい。で、という感じなんですが、ちょっと合間を見つけまして、札幌芸術の森美術館と近代の森美術館行ってまいりました。 で、なんか9月に入ってからですね、まあ、実はまあ、前回ね、燃える沼公園行った時も大通りからシャトルバスが出てて、それが無料で、で、それでまあ行ってきましたみたいな話をしましたが、実はね、9月に入ってから、それまでね、実は7月からずっとね、シャトルバス自体はあったんですが、で、それまでずっとね、有料だったんですが、まあ、大通りと近代の森美術館と芸術の森美術館を結ぶ、シャトルバスがあって。で、こっちはね、距離がめちゃくちゃ長いんですよね。1時間くらいかかるんですよね、着くまで。あれ、豊平川ですか？まあ、最近話題になった、特別警報が出て、最近話題になった、豊平川です。豊平川沿いをずーっとこう、上に登ってって、札幌市中心部からずーっとこう登ってってですね。で、まあ、ずっとそこからまた南区の方までずっと行って、まこまないの方かな、まこまないの方もずっと上に登ってってですね、南下してって。で、まあ、その山奥の中にある、のが札幌芸術の森美術館なんですけれども、あそこまでめちゃくちゃ長いんですね。僕も初めてあそこまで、バスで行きました。はい、バスで行ったのは初めてです。前で地下鉄とか使ってったんでね、まあ、ちょっと何回か行ったことあるんですけどね、地下鉄とか、あれかな、高校の時に一回行ったのかな、ゲーモリスタジオだっけ、そうそうそうそう、あそこもね、行ったことあるんですよね。あるんですよ。でね、まあ、行った時はね、まあ、なんかまあ、若い頃だったからね、よくわかんなかったんですね。札幌の地理もそんなに詳しくないからさ。そうそうそう、だったんですけど、まあまあ、もう地理わかる。大体どこに何があって、大体わかるようになってきたので。あ、そうか、ここ通ってくのね、って感じで、僕も見てたんですけど、そのシャトルバス。7月、8月ぐらいはね、確かね、片道500円だから大人取られてたんですけど、9月からね、ただになりまして、やったねということで、若狭さんもそれを使っていったわけですね。で、これもね、朝早く出てってね、あれかな、11時かな。11時に、まずね、近代の森美術館に来ました。で、近代美術館に中に入ったわけじゃなくて、まあ、バス停に乗るためだけに近代の森美術館。で、近代の森ってなんだよ、ねえよ、そんなの。近代美術館、同立近代美術館にね、行ってきたんですけれども。で、そっか、近代美術館からバスに乗って、まあ、大通りから乗ってもいいんですけど、ちょっとね、行ったのがね、実は9月の、23日、秋分の日ですか。でね、まあ、祝日だったじゃん。で、めちゃくちゃ人がいるかもしれないなと思って、ちょうど始発が、近代美術館だったんで、じゃあ、近代美術館から行こうか、つってね、行って乗ってですね、行ったんですけども、まあ、大した混んでなかったねっていう話で。そうだね。その時は混んでなかったね。行きは混んでなかったんだけど、帰りがね、帰りがすごい混んでたんだよね。まあまあいいや、その話はまたちょっと後でしようと思います。で、近代美術館からバスに揺られることおよそ1時間ですか。札幌芸術の森美術館に行きまして。で、ここはですね、札幌芸森美術館はね、芸森美術館に入ったのは初めてかな、俺も。うん。ここにはですね、およそ11点ほどの展示がありまして、で、芸術の森美術館館内に、8つぐらいかな。で、外に3つ展示があるっていう、みたいな感じなんですけれどもですね。一番ね、まあ、8つ展示があるんでね、どれをトピックアップしても、いいんですけれども、一番印象的だったのは、まあ、ちょっとよくね、写真にも出てて、今回の多分ね、アートワークの写真にもなってると思うんですけれども、中谷富士子さん、でいいのかな？そうですね、いいんですね。中谷富士子さんが、作品として展示してある、まあ、この人は、実は札幌生まれで、で、今は東京在住の方だそうですけれども、ゲーモリの美術館の中庭で、美術館の壁面を使って、人工的に霧を発生させるという、ちょっと一風変わった展示をやっていまして、これがね、すごく綺麗なんですね。で、 本当なんだろうな。まあ、ね、あんまりこう、なんだろう、理系にいる人があんまり言っちゃいけない言葉の一つとして、マイナスイオンってあるよね。マイナスイオンって科学的に、別に証明されてるものじゃないし、何かの物質っていうわけでもないから、マイナスイオンって、実は実在しないんじゃないっていう、ね、話で。あんまり言っちゃいけないんですけどね。なんかね、そう、マイナスイオン浴びてる感じって言ったらいいのかな、皆さんにわかりやすく説明すると。なんかね、感じでね、なんかすごいんですよ。プシャーってね、水がこう、かかるんですよ。かかるっつってもね、粒が細かすぎて、なんかびちゃびちゃに濡れるとかじゃないんですよ。全然。まあ、カバンにちょっと水滴はつくんですけど、別に水滴つくっつっても、別になんかあんまりなんかべちゃってついてる感じじゃないんですよね。なんか、ああ、ちょっとなんか、ついてるね、ちょっと、みたいな。そのぐらいなんですけども。だから、メガネかけたまま僕行ったんですけど、メガネに一切ついてないですから、水滴が。だからもう本当、それぐらいの、水、本当ね、粒がものすごい細かいんですね。で、それで人工的に霧を発生させてっていう感じなんですけど、あれはすごくね、幻想的だったというか、綺麗でしたね。とか、あとですね、そうですね、もう一つぐらいあげようか。そうだね、なんかね、なんだっけな、あれ、確かね、これか、なんか、カールステン・ニコライさんっていう、これはどこの人のかな？あ、ドイツの人か。あ、今、ベルリンに在住してんだね。この人の作品がね、すごくなんかなんていうのかな、なんかね、なんかすごいのよ。なんか、でっかいね、あれはね、壁に、16メートルですか。16メートルの壁面に、その鏡を使ってね、この色のね、なんていうのかな、色彩の研究をこの人はしてるんですけれども、なんかすごくなんか、ちょっと一見なんかそのテクニック、なんていうんだろうな、テクノロジー的な感じもあるんだけれども、なんかそう、鏡を一緒に使うことによってね、なんかすごい面白い感じ。これね、うまく僕ね、言葉が下手くそっていうかね、あんまり普段そういう何、芸術とかその辺に触れていない男がさ、こういうことを説明しようとすると、まあすごく言葉が出てこないんですけれども、なんかすごい作品でした。適当ですね、若さん。大丈夫ですか？こんな適当で大丈夫ですか？はい。こんな感じで、芸術森美術館、8つほどね、展示作品まで見てきました。でね、まあ、写真撮影 OK なのとね、ダメなやつがあったんで、まあ、ダメなやつは当然撮ってないんですけれども、OK だったところはね、まあ、大体撮ってるんで、その大体撮ったら、まあ、ちょっとね、国際芸術祭関連の写真は、そのうちどっかにあげようかなと思ってね、今ね、一つ考えてるのはね、Facebook でね、チーム若い16 .com のグループを作って、その中で公開しようかみたいな話もね、あったりするんですけれどもね、ちょっといろいろ写真をこう、どう皆さんにシェアしていくか、ちょっと今までね、カラーデーズで使っていたシステムをね、使おうとするとね、あれね、うちのサーバー使ってるからめちゃくちゃ重いんだよね。そう。で、写真の枚数もめちゃくちゃ多いし、アップロードするのも遅いし、表示されるのも遅いので、あんまりいいことねえな、ということで、ちょっとね、Facebook か、あとは Google プラスか、なんかを使ってね、ちょっと皆さんにシェアしたいなと思います。ちょっとこの辺は、写真はね、だから、もうちょっとお待ちいただければな、というふうに思うんですけども、いや、必ず近いうちに公開していこうと思います。はい。で、まあ、札幌芸術の森美術館のお隣にあります、札幌、あれは、野外美術館か。野外美術館の方にも、実は作品がありまして、それの資料はこっちにあるのかな？はい。で、野外美術館もね、野外美術館って皆さん知ってますか？野外美術館。札幌、芸術の森野外美術館ってあるんですよ。これ、どうなってるかというとですね、これ、本当にすごいのは、本当に山ん中なんですよ。山ん中に、これ道なのか道じゃないのかよくわかんない感じになってる。なんかね、本当に人が歩いてできたような道。だから、本当にちゃんと整備されてるわけじゃなくて、すっごいなんかね、もう木の根がいっぱい張ってあって、なんかそこにこう、頑張って登っていくみたいな感じになってるんですよね。なんかそこをこう、頑張ってこう登っていって、で、その山の途中に、こう、アーティストの作品がいっぱい置いてあって、で、それがね、これね、 常時80点ぐらいの作品がこう提示されてる。だから山の中に、あ、こんなとこにあった、こんなとこにあった、こんなとこにあったっつってね。あれ、結構ね、僕行った時、まあ祝日で子供もすごく多かったんですけどもね。すごい子供なんかすごい頑張って、わーわーっつって行くんですけど、まあ21歳のおっさん若さんにはかなりきついね。体力、かなり体力が必要なね、美術館だなというふうに思いましたけども。あそこにも作品が一つ展示してありまして、そこはね、あれは、なんかね、木の中に、ちょっとスピーカーが隠されていて、で、それが、四方、なんかね、5.1 サラウンド的なね、感じに、こう、スピーカーがこう、いろんなところに置いてあって、で、それがスピーカーからいろんな声がこう、重なって聞こえて、で、真ん中のところにはなんかベンチみたいなのがあるんですけど、そこに座って聞くと、なんかすごいっていうね、いうことで、なんかそういうのやってたりとか、なんか、すごい面白いことやってました。で、これね、芸術の森美術館とね、野外美術館ってこれね、普通に行くとね、高いんですよ。普通に行くと高いんですけど、セット料金になってるんですね。まあ、ちょっとこの後行った近代美術館と、芸術の森美術館と、あと野外美術館も、一緒に込みで、大学生価格で1300円。一般でも1800円くらいだったかな?だったんですよ。もう、これやってないからもう皆さん行けないですけどね。普通に行くとね、多分ね、もうプラス1000円くらいかかると思うんですよね。普通にもっとかかるかな?だから かなりお得に行けるっていう、ね、感じだったんですけど。で、まあ、その野外美術館を後にしまして、そこからまたシャトルバスで、近代美術館、同率近代美術館に戻りまして、で、近代美術館の方はですね、まあ、いろいろその、まあ、こちらもこちらで、なんかね、すごいんですよ。なんかね、金の、なんか、お鍋とか、やかんとか、なんか、そういうのを組み合わせて作った、なんかね、なんか、すごい、なんか、モニュメントがあって、その、上から見ることもできるし、下から見ることもできるみたいな、こう、いろんな、こう、視点から、ぐらーって見える感じの作品が展示されて、何これ、すげえみたいな感じですね。あったりとかですか。あと、写真の、展示とかですね。あと、あれですね。雪の結晶とか、そういうのを研究していらっしゃる方の、まあ、作品として作ってたわけじゃなくて、その、もともと研究として作っていたものなんですけども、そういうなんか芸術的観点からすごくその、美しいとされて、まあ、それをまあ、今回作品の一つとして展示しているみたいなものがあって、なんかそんなのもあって面白かったですね。でもなんか雪の結晶とかで、なんかそういうのはなんかすごく北海道っぽいでしょ?なんかね、すごく北海道っぽいなと思って見てました。いや、良かったですね。ということで、まあ今回ね、この、サイアフ2014テーマがね、都市と自然というテーマでしたんですけども、なんだろう、この札幌っていうこの都市のあり方と、この北海道のこの広大な自然の、なんかその融合みたいな感じで、なんか、ね、うまいことなんかいろんな、ね、さすが坂本さんだなと。すごくそのセンスがすごく、ああ、なるほどね、っていうのをすごく感じた、芸術祭でした。なんかね、まあいろいろなんか、この辺はね、なんか、最後もう会期が終了するときになんかそういういろいろ、まあ、今回携わった人たちのなんかインタビューなんかがユーストリームとかで配信されてて、で、それもちょっと見たりとかしてね。はあ、なるほど。まだまだね、このサイアフ2014いろいろ課題もあるみたいですね。その、まあ、入場者はね、なんかその、もう最終的にもう人数が出てて、当初の予定の 1.5 倍かなくらいの人たちは来ていたんですが、果たして札幌市民にこのサイアフが周知されていたかと言われると、なんかどうもそうでもないよね、みたいなところがあったりとか、まあなんかいろいろ、そのテーマ、この国際芸術祭のテーマそのものだったりとか、まあ今後3年後またね、サイアフがまた開かれる、2000次は17年ですか、に開かれるんですけども、まあその時までにまあどうなるかみたいなところで、まあ次への、こう、まあ、つなぎ方みたいなのがどうなのかなみたいなところがあったりとかですね。最後なんか坂本龍一さんがなんかその、まあ、今闘病中なんで、まあ、コメントだけっていう感じになったんですけども、なんかコメントを寄せていて、まあ、今回のサイアフ2014はその、まあ、要は坂本さんがま、種をまいた、札幌に種をまいたので、このまいた種をどう育てていくかは、ま、札幌市民の皆さんが作っていくんだよみたいなことを言ってて、なるほどねーと思いながら、ま、ちょっと色々見てました。まあ、3年後ですか ?3 年後僕が札幌にいるかどうかわかりませんが、3年後、札幌にいたらですね、まあ、また必ず、ちょっとサイアフ、また2017見に行きたいなというふうに思います。またね、その時は生まれ変わっているんでしょうかね。はい、ということで。まあ、そんな感じで、芸術の秋に触れた、ひとときでした。では、ここまでのお相手、カラデゼパーさんに渡した次回の動画にて、さよなら! カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと179日。